4、それからまた半時も経ったと思う頃に、濡れた草履の音がこの前を通って隣の家の角口に止まった。猫婆の息子が帰ってきたなと思っていると、果たしてカゴや番台を下ろすような音が聞こえた。七ちゃん帰ったの？お初が隣からそっと出てきたらしかった。そうして土間に立って何か息もつかずに囁いているらしかった。それに答える七之助の声も低いので、どっちの話も半七の耳には聞き取れなかったが、それでも壁越しに耳を引き立てていると、七之助は泣いているらしく、時々は鼻をすするような声が漏れた。そんな気の弱いことを言わないでさ、早くさんちゃんのところへ行って相談しておいでよ。いいえ、もう一通りのことは私が話してあるんだから、とお初は小声に力を込めて何かしきりに七之助に勧めているらしかった。さあ早く行っておいでよ、じれったい人だね、とお初は渋っている七之助の手を取って引き出すようにして表へ追いやった。七之助は黙って出て行ったらしく、重そうな草履の音が路地の外へだんだんに遠くなった。それを見送ってお初は自分の家へ入ろうとすると、半七は空き家の中から不意に声をかけた。おかみさん。お初はぎょっとして立ちすくんだ。空き家の戸を開けてぬっと出てきた半七の顔を見たときに、彼女の顔はもう灰色に変わっていた。外じゃ話ができねえ、まあちょいとここへ入ってくんねえ、と半七は先に立って猫婆の家へ入った。お初も無言でついてきた。おかみさん、お前は私の商売を知っているのかい、と半七はまず聞いた。いいえ、とお初はかすかに答えた。俺の身分は知らねえでも、熊の野郎が湯屋のほかに商売を持っていることは知っているだろう。いや、知っているはずだ。お前の亭主はあの熊とは近づきだというじゃねえか。まあそれはそれとして、お前は今の魚屋と何をこそこそ話していたんだ。お初はうつむいて立っていた。いや、隠しても知っている。おめえはあの魚屋に知恵をつけて隣町の三吉のところへ相談に行けと言っていたろう。さっきも熊蔵が言った通り、その晩にあの七之助が天秤棒でおふくろを殴り殺した。それをおめえは知っていながらあいつをかばって三吉のところへ逃がしてやった。三吉がまたいい加減なことを言ってしらばっくれて七之助を引っ張ってきた。さあどうだ、この占いが外れたら銭は取らねえ。長屋中の者はそれでごまかされるか知らねえが、俺たちが素直にそれを承知するんじゃねえ。七之助はもちろんのことだが、一緒になって芝居を打った三吉もお前も同類だ。片っ端から数珠つなぎにするから、そう思ってくれ。傘にかかって脅されたお初はわっと泣き出した。彼は土間に座って堪忍してくれと拝んだ。次第によったら堪忍してやるめえものでもねえが、お慈悲が願いたければまっすぐに白状しろ。どうだ、俺が睨んだにそうやるめえ。おめえと三吉とがグーになって七之助の凶状をかばっているんだろう。恐れ入りました、とお初は震えながら土に手をついた。恐れ入ったら正直に言ってくれ、と半七は声を和らげた。そこであの七之助はなぜおふくろを殺したんだ。親孝行だと言うから最初から仕組んだ仕業じゃあるめえが、何か喧嘩でもしたのか。おふくろさんが猫になったんです、とお初は思い出してもゾッとするというように肩をすくめた。半七は笑いながら眉を寄せた。ふむ、猫婆が猫になった、それも何か芝居の筋書きじゃねえか。いえ、これは本当で嘘も偽りも申し上げません。ここの家のおまきさんは全く猫になったんです。その時には私もゾッとしました。恐怖におののいているその声にも顔色にも 偽りを包んでいるらしくないのは他年の経験で半七にもよくわかった。彼も刷り込まれて真面目になった。じゃあお前もここのばあさんが猫になったのを見たのか。確かに見たとお初は言った。それがこういうわけなんです。おまきさんの家に猫がたくさん飼ってある自分にはその猫に食べさせるんだと言って、七之助さんは商売物のお魚を毎日幾匹かずつ残して家へ帰っていたんです。そのうちに猫はみんな芝浦の海へ放り込まれてしまって、家には一匹もいなくなったんですけれど、おふくろさんはやっぱり今まで通りに魚を持って帰れと言うんだそうです。七之助さんはおとなしいから何でも素直にあいあいと言っていたんですけれど、うちの人がそれを聞きまして、そんなバカな話はない、家にいもしない猫に高い魚をたくさん持ってくるには及ばないからもうよした方がいいと七之助さんに意見しました。おふくろはその魚をどうしたんだろう。それは七之助さんにもわからないんだそうです。何でも台所の戸棚の中へ入れておくと明日の朝までにはみんななくなってしまうんだそうで、どういうわけだかわからないと言って七之助さんも不思議がっているので、うちの人が心根をつけて、ものは試しだ、魚を持たずに一度帰ってみろ、おふくろがどうするかと。七之助さんもとうとうその気になったと見えて、この間の夕方、神明様のお祭りの済んだ明くる日の夕方にわざと番台を空にして帰ってきたんです。私もちょうどその時に買い物に行って、帰りに路地の角で会ったもんですから、七之助さんと一緒に路地へ入ってきてすぐに別れればよかったんですが、今日は番台が空になっているからおふくろさんがどうするかと思って角口に立ってそっと覗いていると、七之助さんは土間に入って番台を下ろしました。するとおまきさんが奥から出てきて、すぐに番台の方をじろりと見て、おや今日は何にも持ってこなかったのかいと、こう言った時におまきさんの顔が耳がおったって、目が光って口が裂けてまるで猫のようになってしまったんです。その恐ろしい猫の顔が今でも覗いているかのようにお初は薄暗い奥を透かして息を飲み込んだ。半七も少し煙に巻かれた。はて変なことがあるもんだな、それからどうした。私もびっくりしてはっと思っていますと、七之助さんはいきなり天秤棒を振り上げておふくろさんの脳天を一つ打ったんです。急所をひどく打ったと見えておまきさんは声も出さないで土間へ転げ落ちて、もうそれぎりになってしまったようですから、私はまたびっくりしました。七之助さんは怖い顔をしてしばらくおふくろさんの死骸を眺めているようでしたが、急にまたうろたえたような風で台所から出刃包丁を持ち出して今度は自分の喉を突こうとするらしいんです。もう売っちゃってはおかれませんから私が駆け込んで止めました。そうして訳を聞きますと、七之助さんの目にもやっぱりおふくろさんの顔が猫に見えたんだそうです。猫がいつの間にかおふくろさんを食い殺しておふくろさんに化けているんだろうと思って、親孝行の七之助さんは親の仇を取るつもりで夢中ですぐにぶち殺してしまったんですが、殺してみるとやっぱり本当のおふくろさんで、尻尾も出さなければ毛も生えてないんです。そうするとどうしても親殺しですから七之助さんも覚悟を決めたらしいんです。ばあさんの顔が全く猫に見えたのかと半七は再び念を押すと、お初は自分の目にも七之助の目にも確かにそう見えたと言い切った。さもなければ普段から親孝行の七之助が親の頭へ手を挙げる道理がないと言った。それでもそのうちに正体を表すかと思って死骸をしばらく見つめていましたが、おまきさんの顔はやっぱり人間の顔でいつまでたっても猫にならないんです。どうしてあの時に猫のような怖い顔になったのかどう考えてもわかりません。死んだ猫の魂がおまきさんに乗り移ったんでしょうかしら。それにしても 七之助さんを親殺しにするのはあんまりかわいそうですし、もともとうちの人が知恵をつけてこんなことになったんですから、私も七之助さんを無理になだめて、あの人が普段から仲良くしている隣町の三吉さんのところへ一緒に相談に行ったんですが、隣は空き棚ですし、路地を出入りするときにも良い塩梅に誰にも見つからなかったんです。それから三吉さんがいろいろの知恵を貸してくれて、私だけが一足先へ帰って初めて死骸を見つけたように騒ぎ出したんです。それでみんな分かった。そこで今日俺たちがつながってきたので、お前はなんだかおかしいぞと感づいて、さっき三吉のところへ相談に行ったんだな。そうして七之助の帰ってくるのを待っていて、これも三吉のところへ相談にやったんだな。そうだろう。そこでその相談はどう決まった？七之助をどこへか逃がすつもりか？いや、お前に聞いているよりもすぐに三吉の方へ行こう。半七は雨の中を隣町へ急いで行くと、七之助は今朝から一度も姿を見せないと三吉は言った。隠しているのかとも疑ったが、全くそうでもないらしいので、ふとあることが半七の胸に浮かんだ。彼はそこを出て、さらに麻布の寺へ追って行くと、おまきの墓の前には、新しい外場が雨に濡れているばかりで、そこらに人の影も見えなかった。あくる日の朝、七之助の死骸が芝浦に浮いていた。それはちょうど長屋の人たちがおまきの猫を沈めたところであった。七之助はもう三吉のところに行かずに、まっすぐに死に場所を探しに行ったのであろう。いくらお初が証人に立っても、母の顔が猫に見えたという奇怪な事実を盾にして親殺しの咎を逃れることはできない。貼り付けに合わないうちに自滅した方がいっそ本人の幸せであったろうかと半七は思った。自分もまたこうした不運の親孝行息子に縄をかけない方が幸せであったと思った。お話はまあこういう筋なんですがね、と半七老人はここで一息ついた。それからだんだん調べてみましたが、七之助は全く高校者で、とても正気で親殺しなんぞするはずはないんです。隣のおはつという女も正直者で、嘘などつくような女じゃありません。そうすると全くこの二人の目にはおまきの顔が猫に見えたんでしょう。猫が乗り移ったのかどうしたのか不思議なこともあるもんですね。それからおまきの家を改めてみますと、縁の下から腐った魚の骨がたくさん出ました。猫がいなくなった後もおまきはやっぱりその食い物を縁の下へ放り込んでいたものと見えます。なんだか気味が悪いので、家主もとうとうその家を取り壊してしまったそうですよ。